祈ります。天地の作り主、憐れみに富みたもう生ける神様、8月最後のあなたの日に私たちをこの礼拝に呼び集めてくださいました恵みを感謝いたします。どうか御前にあるすべての兄弟姉妹を顧み、あなたの豊かな祝福をお与えくださいますように祈ります。神様、恐ろしい地震によってトルコでは無数の人々が死にました。毎日悲惨なニュースが伝えられており、私たちは心を痛めています。どうか彼の地の人々をあなたが守ってくださいますように、特に怪我をした人々やお年寄りや子どもたち、愛するものを失い家を失って心に痛手を負った人々、そのすべての方々をあなたが御心に留めて助けてくださるように心から祈ります。私たちの国も阪神・淡路大震災の苦難を経験しておりますが、その折世界中の人々の善意によって助けられました。そのことをどうか忘れることがありませんように、そしてその時の経験を生かして今同じような苦しみにあった人々をお助けすることができますようにお導きください。教会に連なるすべての人々のために祈ります。特に加藤兄弟をはじめ入院中の方々、また病気の家族を心を痛めながら見守っている友のために祈ります。今週もあなたの支えがありますように。今週はまた私たちの敬愛していた石井一次郎兄弟があなたに召されてから1年目の記念会が教会で行われることになっています。どうかこの会の上にあなたの帰り身があり、安子夫人はじめご遺族の皆さんにあなたの御守りが豊かに与えられますように心から祈ります。道を求めている方々にあなたの光を示してください。悩む人々には慰めを与えください。旅先にある友をお守りください。間もなく2学期を迎える教会学校の愛する子どもたちと指導する教師たちを祝福し、新しい力をお与えくださいますように祈ります。私たちはまたこの町に住む多くの市民の方々のために祈ります。特にお年寄りや病人、助けを求めている人々、そして子どもたち、これらの人々の上にあなたの恵みが豊かにありますように。私たちの教会は世のための教会として必要な奉仕の技を見出したいと願っていますが、どうか私たちに知恵を与え、道をはっきりと示し、そしてそれを実行する力を与えてくださいますようにお願い申し上げます。 この礼拝をあなたご自身が終わりまであなたの明るい光によって導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのルカによる福音書の7章1節以下のところについてお話を申し上げたいと思います。ここに百人隊長というのが出てきますが、昔の聖書では百卒長って書いてありました。百人の部下を持つ軍人のことです。で、旧日本軍の組織で言えば中隊長といったところでしょうか。多分その辺だろうと思います。で、この人はカファルナウムという町に、あるいはその近辺に駐在するローマ軍の一員か、さもなければ、でこっちの方が可能性が高いんですが、ユダヤの領主ヘロデ・アンティパスという王の兵隊さんを束ねる将校であったでしょう。この人の名前は分かっていません。で、友達をイエスのもとに送って、これは6節に書いてありますが、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと言わせました。そういうところから見ますと、どうもこの人は、異邦人、つまりユダヤ人でない人ですね。ユダヤ教徒でない人のようです。で、このルカという人はもう一つの文章を新約聖書の中で書いております。で、それは使徒言行録ですが、その使徒言行録には似たような百人隊長が出てまいりまして、これは使徒言行録の10章の、1節から後のところなんですが、232ページですね。さて、カイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。で、こういう人物です。で、この人は同じ百人隊長ではあるんですが、イタリア隊という名前のついた部隊ですから、これは多分ローマ軍ですね。そしてコルネリウスという名前が示しますように、多分ローマ人です。で、そういう意味では違法、ユダヤ人ではありませんから違法人なんですけれども、ちょっとこのルカに出てくる百卒長と、出身と言いましょうか、そういうことが違っていると思います。しかし大変似たところもありまして、ユダヤ教の信仰にかなり接近していたらしい。二人ともそうです。で、コルネリウスについては、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたと、そういうふうに言われておりますし、ルカの方ではこの百人隊長はユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれた、こういうふうに書いてあります。で、これは今の私たちの言葉に直して言いますと、例えばクリスチャンでない方なんだけれども、教会のことを大変好意的に考えてくれて、この教会堂をちゃんと建ててくださったとか、そのためのお金を出してくださったとかっていう、そういうことに相当します。大変な行為ですね。ですからユダヤ教徒に正式になっているわけではないんだけれども、大変好意的で何かと便宜を図らっていてくれたと。で、これがこの百人隊長、そういうふうに評価されておりまして、 それからユダヤ教の長老たちからも信頼を受けていました。ですから大変いい人であったと思います。しかし私はここで、簡単にこの人がとてもいい人で、ユダヤ教徒からも信頼され尊敬されていたということで済ませてしまうわけにはまいりません。この人が軍人であった。で、100人の兵士を部下に持つ将校であったと、そのことに注目したいと思います。で、この時代のイエスの時代の兵士というのはどういう存在であったでしょうか。で、民衆にとっては、決して歓迎すべき人々ではありませんでした。で、いつの時代にも軍人がそうであるとか、いつの時代にも兵隊さんというのは厄介なものだとか、そういうことを言うのではありません。この時代の兵士たちというのは、民衆にとってはあまり歓迎できない人たちであったということであります。で、この同じルカによる福音書の3章にバプテスマのヨハネのところにいろんな人が洗礼を受けにやってきたという話が出てるんですけれども、そこを見ますと、これは105ページですね。新約聖書105ページ、ルカによる福音書3章ですが、7節から後のところに、そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。で、こんなふうに大変厳しい言葉でやってきた群衆を戒めておりますが、その後に、10節のところで群衆が、では私たちはどうすればよいのですかと、具体的にどういう生き方をすればよいのかということを問います。それに対してヨハネは11節、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよ、そういうふうに極めて具体的な指示を与えるんですね。そして、その後に徴税人という人々がやってきます。やっぱりバプテスマを受けたい。そして、同じようにヨハネに向かって、先生私たちはどうすればよいのですかと聞きます。この徴税人というのはご存知と思いますが、同じユダヤ人ではあるんだけれども、ローマ帝国の手先になってローマ帝国のための税金を取り立てる仕事をしていた。で、その時に、ピンハネをしたり、猫ババをしたり、そういうことが日常茶飯事であったために、同じユダヤ人の仲間からは疎んじられていた人々です。で、これが徴税人です。福音書の中にしばしば出てまいりますけれども、あまり良くない人たち、まあ、いわばそういうみんなから嫌がられている存在だったんですね。で、その人たちが、私たちはどうすればよいのですかと聞きますと、ヨハネが規定以上のものは取り立てるなと、大変簡潔に明瞭に彼らの生き方を指示しました。さて、その次に来たのが兵士です。14節、兵士もこの私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。で、それに対してヨハネが答えます。誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよ。これがその兵士たちに対するヨハネの戒めだったわけですね。具体的にそういう生き方をしなさい。ということは裏を返しますと、当時の兵士というのは自分の給料で満足しない、もちろん大した額はもらってなかったんでしょう。で、物の本によりますと、塩を給料 の代わりとしてもらっていた。そこからソルジャーという英語のソルジャーという兵士という言葉はもともと塩という言葉から来てるんだという説明がよくなされますね。ですから現物給付みたいなもので大した額の給料はもらっていなかったと思われます。そこで不満を感じた兵士たちが町へ出て行って人を捕まえて、何しろ武器を持ってますからお金をゆすり取ったり騙し取ったりする、そういうことが日常茶飯のようにして行われていたと考えられます。でよほど軍紀が厳正でなければ略奪暴行、そういうことがよく行われました。日本でも戦国時代の、侍たちというのは、よほど大将がしっかりして厳しく取り締まるということをしなければ、まあ、大将によっては略奪暴行をご褒美のようにして兵士たちに約束したと言われております。そうでなければ兵士たちはよく働かない、何でも好きなようにやれと、そういうことを言われると張り切って戦うというのがあの時代の兵士たちにはよくあったことだと、私は物の本で読んでおります。ですから初代教会の頃、第1世紀第2世紀第3世紀ぐらいまで教会の指導者はキリスト教徒として決して選んではならない職業というものがあると教えました。その中には、まあ一番わかりやすいところでは女性のための一番古くからの職業と言われていた売春婦というのがあります。これにキリスト教徒はなってはいけない。それから役者というのもいけない、俳優ですね。でこれは今日の舞台芸術を知っております私たちにとってはちょっとキーに感じられることですけれども、あの当時の役者、ことに旅の役者というのはしばしば性的なサービスをすることで知られていました。ですからそういう職業に就くのも良くないと、それは避けなければいけないと教えました。そしてその次に出てくるのが兵士です。兵士という職業も良くないと、それには就くなと教えました。なぜかと言いますと、今までお話した通りでありまして、略奪暴行の限りを尽くす、そういうことを当時の兵士たちはやっていたからです。16世紀になりますと、マルチン・ルター、宗教改革者のマルチン・ルターが兵士もまた祝福されるかという論文を書きました。でこれはちょっと今まで話したこととは筋道が違うわけなんでして、武器を持って戦争をしたりなんかしますから、そういうことをする兵士たちが果たして神様の御旨にかなうかどうかということは倫理的に随分問題になっておりまして、そういうことをもう少し広い視野から問題にした論文です。で彼の結論は、兵士もまた祝福されると、神の御旨に従って秩序を守る、正しいそういう仕事に献身をするということであるならば、兵士もまた神によって祝福される存在であるということを書きました。しかし背景にはやはり兵士というのは、どうもあまり感心した存在ではないという常識が一般に伝わっていたように思いますね。ことに古代ではそうです。ですからここに出てくる百人隊長が 私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと申しましたけれども、でこれは単に異邦人であるユダヤ教徒でないというだけの理由によるのではなくて、世間から疎まれる存在であったという、そういうコンプレックスのせいじゃないでしょうか。ユダヤ人を愛して街道を建ててやった、でこの人はそういう関心なこともやったけれども、これはどこかにそのコンプレックスの劣等感の裏返しということがあったんではないかと、私はそこまで想像をいたします。でそういうふうに考えますと、この百人隊長の姿が、だんだんと浮かび上がってきます。武装した100人の部下を持つ人、その意味で力は持っているけれども、心の深いところに抜きがたい劣等感があって、そしてそれを何とか乗り越えようとして、あるいはユダヤの民衆に憎まれないようにして努力はしているんだけれども、本当は尊敬されてもいないし愛されてもいないのではないかと感じている。だからといって他に生きる道もない。この悲しみ、これが当時のいささかでも良心を持っていた兵士たちの心情でありますし、彼らを束ねて生きている百人隊長の心の内ではなかったかと、私にはそう思われます。そこで今日のテキストに戻りたいと思いますが、今日の7章の一節のところに、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた、そう書いてあります。でこれらの言葉をすべて話し終えてからというのは、前の章6章と関係しておりまして、マタイ福音書では三条の説教と呼ばれているような、そういう内容のイエスの教えですね。でこれは数週間前に皆さんにお話をしました。6章の20節から後のところです。そこには、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである、その日には喜びを踊りなさい、天には大きな報いがある。そんな言葉をイエスが語られました。そのことを受けているのです。7章の一節の言葉はそういうことです。こういう言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入った、そこでこの百人隊長に会ったというのです。で、この百人隊長は、ある仲介者が書いておりまして、私は思わずハッとしましたが、6章にイエスが語られたあの貧しい人たち、いろいろな形で苦しんでいる人たち、その人たちの具体例としてここに登場すると、そういうのです。単に兵隊さんというわけではない。あの6章の20節以下に貧しい人々、苦しんでいる人々のことがいろいろな形で挙げられておりますけれども、その人たちに必ず神の顧みがある、天の国はその人たちのものだとイエスはおっしゃいました。その貧しい人、苦しむ人々の具体例としてここに登場するのがこの百人隊長だというのであります。さっき言いましたように、 自分たちにももちろん責任がないわけではない。それでみんなから嫌がられている。なんとか嫌がられないようにと思って努力はするんだけれども、どこかで本当は尊敬されてもいないし愛されてもいないというようなコンプレックスが、劣等感が心の中に沈み込んできている、そういう人です。悲しい。一体私たちはどういう生き方ができるのかと絶えず思っている、そういう人たちです。でその人たちに対して、あの六章の野の説教の中でイエスが約束された言葉が今力ある形で実現する。話は次のように展開します。この百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。でこれは本人とか本人の子供とか家族とかそういう話ではありません。部下の話です。で部下が病気で死にかかっている。でこの百人隊長はその部下のために心を痛めています。きっとそういう優しいところのある人だったんでしょう。今、まあ、友達のために心を痛める人はもちろんいますけれど、例えば会社のようなところで自分の部下がの一人が病気になって、その人のためにこれほど心を痛めて救いを求めるという人が果たしてどれだけいるでしょうか。ですからこの百人隊長はいろいろな問題を抱えて苦しんでいる面があるんですけれども、しかし優しい。病気で死にかかっているその部下のためにイエスのところに使いをやるのです。でその使いに頼まれた人がユダヤ人の長老たちと言いますから、相当やっぱり信頼も受けていた。普段一生懸命に努力していた賜物だと思いますが、でイエスはその話を聞いてその願いに応じてその病人の家に向かおうとします。あるいは百卒隊長の屋敷に向かおうとします。そうしますと途中で別の使者がやってきます。そして、わざわざおいでくださるには及びませんと言うんですね。ただ一言おっしゃってください、ただ一言お言葉をくださるだけで十分です。でその理由が面白い。その百人隊長はこう言います。私も権威のもとに置かれているものですがって、8節にはそういう言葉がありますが、でこれはあの言葉を補って言いますとこういう意味でしょう。私は軍隊という命令系統の中に生活しております。で上からの命令には私はどうしても従わなければなりません。軍隊というのは命令系統です。上の者の命令には従わなければなりません。しかし下の者に対しては私は命令を出すことができます。そうしますと下の者は私のような者の命令でもちゃんと聞いてくれます。行けって言えば行くし、こっちへ来いって言えば来るし、こうしろって言えばそうします。一言でも私がこの口から言葉を出すと、それは軍隊の中では権威を持ちます。誰もそれに逆らうことはできません。しかしイエス様、あなたは天地万物を作り歴史を支配し 苦しむ人々を本当に愛したもう、あの神様によってこの世に送られてきた方です。その神様の力をお受けになって、そしてご自分でもそういうふうに生きていらっしゃるお方です。あなたは神様の権威によってその中で生かされているお方です。ですからあなたの語られる言葉には権威があります。力があります。それは人を動かします。あなたはその権威ある言葉によってこれまでも嵐を鎮められたり、悪霊を追い出したり、死人を蘇らせたり、そういうことをなさってこられました。ですからわざわざおいでにならなくても結構です。ただ一言お言葉をください。そうすればその言葉の権威によって私の部下は癒されます。この 100人隊長はそう断言したのです。このイエスはそれを聞いて非常に心を打たれました。これこそ信仰であると彼は言いました。イエスの言葉には権威がある。それを信じる。彼が貧しい人々は幸いだそう言われるなら、それは必ずその通りになる。そういうふうに信じる。今苦しんでいる人々にもやがて神様がよしと見たもうときに、必ず神の助けがあり、そしてその苦しみから救われる、解放される。神の真実の支配が来る。そういうふうに彼が言うのなら、必ずその通りになる。それを信じる。で、これが百卒長、百人隊長の信仰でした。単純です。しかしこの単純さが私たちには求められているんじゃないでしょうか。イエス様が貧しい人たちは幸いだとおっしゃる、あの神の権威の中に生まれ、そして生きて、そして死んで、そして蘇られたあの方の言葉ならば、それはその通りであると、そういうふうに信じる。必ずその通りになって信じる。この単純な信仰が今私たちには求められています。9節のところに、イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。で、これが今日のルカによる福音書のお話です。祈りましょう。主なる神様、あなたが私たちにお使わしくださった主イエスのお言葉を、私たちが単純に、そして心からその通りになると信じることができますように。今私たちの世界にはさまざまな問題が満ちています。行く先が見えません。希望があるのかどうか、 私たちは生きていけるのかどうか。この世界の問題はいつ解決されるのか。そういうことについて私たちの中には疑いの心があります。しかし主イエスは神の支配が近づいているとおっしゃいました。そのことを信じることができますように。どんな言葉にも増して主イエスの言葉の権威を信じることができますように。この祈りを主イエスの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌を歌います。394番。献金を捧げます。